Sweet Brother Six. FM ウーラン高橋文美の勝手に聞きやがれ。こんばんは。9月1日火曜日でございます。勝手に聞きやがれ高橋です。
アシスタントの矢津睦美です。よろしくお願いします。イエーイ、はい、ね、前回と前々回はなんと番組放送2周年記念総集編ということで、素晴らしかったですね。
素晴らしかったでございますね。
素晴らしい歴史でした。
ねえ、むつみちゃんに、はい、あのね、アシスタントが変わってからの回も入ってたしね。
もう本当にありがとうございます。
なんでだよ。ねえ、でもどうでした？
はい。
どなたが良かったですか？
私ですか？
うん。
あ、私がですか？うんうん、いや、皆さん素敵で、そんな選べないです。
まあ。
選べないです、そんな。みんな素敵な。ね、はい。
まあね、
ありがたいです。
でも、
は
い、最近だとね、ずくなしさんとかね。
そうですよね。
ずくなしの3人さんとかね。
はい。
コウジさんも、ね。
はい。
放送されましたけども。
はい。
まあ、なかなかね。
うん。
いろんなジャンルの方がね、まあ、ミュージシャンの方が多いかな、そんなこともないか。
でもジャンルがすごいたくさんあるんで、ミュージシャンの方だけじゃなくて本当にすごいなって思いましたよ。
そうね、
はい、
まあね、ますますね、
はい、
もう頑張っていきたいと思っておりますよ。
はい、そして、はい、そしてなんと私舞台が今度ありまして、ちょっとその告知さらっとさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、ですね、日本コメディ協会お披露目公演主体編というのがですね、
はいはい、
10月の30日金曜日から11月1日日曜日まで、
はいはい、
下北沢小劇場 B1 というところであります。
あ、そうなんだ。
そうなんです。詳しい詳細ですね、日本コメディ協会さんという団体さんのホームページありますので、そちらで見ていただければなと思います。
なるほどでございますね。
はい、
また詳しいことをね、決まりました、聞かせていただきたいと思います。
ぜひぜひ。
はいはい、そんじゃ今夜も楽しく勝手にお送りいたしますんです。最後までお楽しみに。そんじゃむつみちゃん、今夜も元気にタイトルコールよろしく。
はい、勝手に聞きやがれ。夏休みの宿題終わってますか？
この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
、このコーナーは毎回さまざまなジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎え、トークバトルしちゃうというコーナーでございます。今回のゲストはですね、僕はもう非常に緊張しております、はい、目の前にいらしてくれました。
はい、はい、本日のゲストはお笑いタレント、ミュージシャンとして活躍中のグレート義太夫さんです。
どうも、ありがとうございます。はい、もう、最近はですね、糖尿界のなぎら健一と言われてなかなかこ
れが、いや、義太夫さんもう、はい、本当僕の番組来ていただいてもうびっくりですよ。もう、
おとんでございません。
呼んでいただいて、
ありがとうございます。
もうだってね、過去のね、はい、ゲストのお歴歴の名前バーって見て、
はい、
うちの無法松がいてちょっと安心したんですけども、
はい、
もう、あ、切り肌
そうだね。
あれがいてちょっとね、安心しましたけど、
はい、もう、
すいません、ありがとうございます。
いや、とんでもない。はい、僕はもう本当にね、あれですよ、義太夫さんというと、
はい、
本当に、まあまあ、こんなね、言い方したらあれですけど、僕もう小さい頃から、テレビで拝見させていただいて、
ありがとうございます。
ね、
ね、
もちろん、たけし軍団の、
はい、
ね、大御所、
いや、おいね、
重鎮でいらっしゃいますけど、
まあ、最初の10人ではあるんですけどね。
そうですよね。はい、だからまあ、キリアさんがいらした時も、まあ、キリアさんも北のオフィス、北野さん、
ね。そうですね、うちの。
すごいなと思って、まさか、義太夫さんがその後に出ていただけるとは、
すごい
ですね。
思ってもいなくてですね。
もう今日はもうね、何でも質問、答えますんでね。何でも聞いてください。
本当にね、もう緊張ばっかりなんですよ。どうぞあなた、じゃあもう、義太夫様に。
もういいんですか？
いいですよ。もう、なんか気になることありますか？
すごいあるんですけど、でも一番気になったのが、ウィキペディアを調べさせていただきまして、一番目に留まったのがあって、 フライデー襲撃事件
それダメじゃないそれ
いきなりあの貧乏ですよねあの内閣ギリギリですけどね
それダメだろ
いやいやまあそれ答えられる範囲だと、はい、
なんだって思って
そうでしょちょっとね
知らないよね世代的にね
もうだ お姉ちゃんおいくつですか今
私27なんです
うわ27知るわけないですよねそうですねだってもう それぐらい昔はい、30年近く前の話
ですよね。
ちょっとね、昼間いろいろいざこざがありましてで夜ちょっとねみんなでパーティーを組んでボスキャラを倒しに行ったら、そのまま大塚署に捕まったっていうそういうあのようやくするとそういう話なんですけども、
まあね、はい、でもすごかったですねあの時は。
そうです。まあでもね、あの時はやっぱりあの世の中の風潮がやっぱりちょっとさ写真誌はちょっとひどいだろうっていうのがあったんで、まあ世論というか世の中がやっぱり殿の味方になってくれてすごい助かったところがあるんですけども、だってね普通に考えたらあのねわーって喧嘩しに行って捕まって、はい、そのまま芸能界にいられるわけないんですから普通は。
そうですよね。
だってはねまあ、ここだけなんこれだけなんしゃいですねこれねラジオですね。大塚賞あじゃあね隣が大塚賞なんですよ、はいはいはい、ねあの講談社の。
そうですよね。
で講談社出るときに殿がこう軍団のみんなにねあのこれで芸能界生活終わりかもしれないけどごめんなって初めて謝られて。
あそうだった
んですか。でもまあ今までねいろんなタレントにも会えたし楽しかったですみたいなわーわー言いながら大塚署に行ったのを覚えてますけど、
はい、
まあ ねでも竹内さんですからね
すごいでしょだって事件を起こして事故を起こしてそれで最終的に映画で賞を取ってまだ一線でいるわけですから ね
すごいです
よ、ね、すごい方ですよ、
ね、もうねそんなね、軍団で、うん、まあそのフライデーの時はもう一番先頭で行かれたっていう、はい、噂もちらほら。
そうですよ。軍団の中からね、一人だけ基礎が出るっていう話になって、
はい、
で、お前だお前だってことになって、お前が一番割れたあ、軍団の弁慶とか書かれてね。
そうですよね。
そうですよ。そんなことないのに、
いやもうね、
こんな大穴人を捕まえてですよ。
いやでもね、義太夫さんはもともとあれですミュージシャンですからね。そうなんですね。
あの軍団に入ったきっかけが最初は殿のバックバンドだった
んですよ。はいはいはい。シークレットポリス。
そうそう。もともとね、もうミュージシャンでいらっしゃいますから。
で、あの、まあ、1年半ぐらい本当にツアーやってたんですよ。あの忙しい中ね。あの本当あの札幌もよくお世話になりまして。はい。あのすごい話があって、ね、函館から青森まで、
はい、
あの。
はい
移動だったんですけど、
はいはい、
その時 YS11 だったんですよ。今もう飛んでないプロペラ機
の
ね、
はいはいはい、もう
鉛筆みたいな細いやつでしょ。
小さいやつね。
そうだってそこ空港に行った時のサロンバスの方が豪華だったんですよ。それで殿は、はい、やっぱバンドとね軍団がみんな一緒だから、貸し切りだと思ったんですよ。
ああなるほど。
タラップ乗りながらこう入る時に、うん、これじゃお前怒ったって文句言えねえよなっつったら左側に一般のお客さんがバーって乗っててすんごい顔で見られてこっちを。で、あの、世界の来たのが、あの、ね、青森に着くまでの45分、ずっと寝たふりしてましたからね。
そんなね、はい、本当にだから、でもあれなんですか、ギターさん、どうして、その、まあ、ラジオ、オールナイトを聞かれてたっていうことだったんですけど、
はい、高校時代に、うん、まだその、バンドをやる前なんですけど、深夜放送ブームがずっとあって、はいはいはい、まあ、漏れず聞いてたんですよ。
はいはいはい、
だから、まあ、2ビートも好きだったんですよね。あの、だって、立川談志師匠が、野獣馬寄せっていうので、すげえの連れてきたから、ちょっとまだ見ろって言ったのが、2ビート
はいはいはい。
その時がもうあのうんこのネタだったんですよ。
そうなんですか。そう
最近ペットブームでね公園でうんこさせるやつがいてこの間も公園に行ったらうんこが落ちてるんですよ。でそば行ったらうんこなんですよ。匂い嗅いだらうんこなんですよ。で舐めてみたら完全にうんこなんですよ。よかったですよ踏まなくてっていうそういう
ああそういうネタ
があってこれを17の時に聞いてもカルチャーショックで、
はいはいはい、
この人なんだろうと思って、こう追っかけるようになって、でずっと2ビートの番組をこう見るようになって、
はいはい、
でなんかこの人でも弟子になるなんてそんな大それたことは、でもねあの日本放送行ったことあるんですよ。
あ、そうなんですか。
行ってあの頃やっぱそのラジオで、
はい、
あの先週こんなやつが来てよっていうので、
あ、
そういうやり方があるってみんな気がついちゃったから、
はいはいはい、
あのオールナイト終わると50人ぐらい土下座してるわけですよ。
はいはいはい、
そんな中入ってねやったって絶対ダメだと思うから、遠くから相当見てたんですけど、
はいはい、
である日、オールナイトでなんかさねあのバンドやってんだけど、ちょっとあんまバンドが今上手くないんだよつって、ちょっとなんかもうちょっとバンドのグレード上げたいんだよなっていうのだけ聞いて、何のコネもつてもなく自分の演奏してるって思ってた。あの草野球やってるところに、
急に持って
きた。そうそう聞いてください。
すごい。
受け取っていただいたんですか。い
や最初ね、もっと、うん、もっと今より汚い格好でね、あのアメリカンのバイクに乗ってたんで、はいはい、絶対あいつ俺を刺しに来たから、
怪しい。
そばに寄ってきたらあのバットで殴れってあの、はいはい、ダンカンさんとか高さんに言ってたんですって。
ああ周りの。
なんとかそれをかいぐぐって、はい、テープを渡したら、はい、1週間ぐらいして、ね、本人から電話がかかってきたんですけど。テープ聞いたらなんかみんながいいって言うから今度バンドの練習おいでよって。それでバンドに入ったのが元々のきっかけですよね。
すごいきっかけですね。
そうですね。だからその時にもう思い立っていかなかったら多分こうい
やなんか運命っていうか。
なんですかね。
すごい。
でも一応そのバンドっていうか、はい、ミュージシャンとして行ったわけじゃないですか。
そうですよ。でそのまあ1年半ぐらいやるんですけども、ご本人が仕事が忙しくなって音楽どころじゃなくなっちゃって、でバンドも解散になるわけですよ。
はいはいはい。
で僕もやっぱご挨拶行ったんですよ。どうもお世話になりました。そしたらこうあんちゃんあれだな、見た目が面白いから軍団入るかって言われて、いやそんな一本釣りされてもみたいなね。ずっと断ってたんですよ。あの、はいはい、そんな笑わせなんて自信ないですからって言ったんですけど、はいはい、ちょうどあの軍団にあのデブがいなくて、
あ
10人ね、いて、でちょうどあのあれなんですよ、あの人数がいっぱいの仕事があるから、ええ、ちょっとおいでよって言われて、はい、最初なんだ人数が多いよ仕事で引っ越しかなとかいろいろ思ったからあの特番で、
はいはいはい、
田んぼで野球やったり
ありましたね、そういう
フジテレビのね、
はいはいはいはい、
すごいですよ、タンス書ってバレーボールとかやらされるんですよ。
ありましたありました。
あの、ね、タンス書って回転レシーブとかやってごらんなさい、どんだけ危ないか。
危ない
危ないですよ、
考えられないです。
でそういうのをなんかやって、わわってそう特番でやったらあのそのね、田んぼから上がってくる様が殿のあのなんかこうずっとストライクだったんですね。あの指さしてこうお前はベトナムの水牛かとか言われるよね。それでもうそこからもうご飯食べ一緒に食べに行って、もうご飯一緒に食べに行ってもうこっちのもんですから、もうもうだってうち10人ね、最初の10人、誰も今日からお前ので俺お前弟子になって言われた人いないんですよ。
あ、そうなんですか。
気がついたらこう見学に来てて、その
お弟子さんになって
ご飯食べに行ったりとかしてて、気がついたら10人になってた。
いやでもね、すごいですね。
すごいです、考えられないです。
でも今と違ってね、もうまあ、テレビが面白かったっていう時代って言ったらあれですけども、ひどいことやらせましたよ。だって
何そう
ですよ、ね、だって雪山に4回ロケに行って、はい、服着てたの1回だけですからね。あとパンイチですよ。でパンイチで下でそのね、トラメガで、早くお前滑ってこいとか言って、あの上級者のモーグル
って
コースは神立つっていうところ、新潟の、
はい、
でみんなスキーもやったことないのに、そこからパンイチでわあ
むちゃくちゃだ、
二人ぐらい崖の方向っていったりとかする、そういうの、であのなんとか滑れるんですけど、
はい、
止まれないんですよみんな。そうそう、地元の人が下でこう網持っててそこに引っかかるんですけど、またそれを殿が見て、お前ら鮭かとか。
ありましたね。あ、なるほど。
そんなことばっかりですよ。
ね、
伝説ですね、本当に。
伝説の話ですね。
ね、本当にやったんですね。
やってました、やってました。
もうでもあれですね、はい、最近はまたあのお一人で結構やられること
が。そうですね、まあ、軍団も解散というわけじゃないですけどいい年して軍団もねえだろうって殿が言い出して、まあ、初めて、そうですね、20年以上歌ってからこう割とこうバラになって、やっとこう自分の好きなことをやらせていただくようになったんですけど、
この放送後もあなんかスケジュールを、
うん、そうですね、なんか
あなたちょっとご紹介したら
たくさんあるんですけれども、うん、なんかあのまずあれですよね、更新コラム更新されているということで、そう
これもまたね、はい、あの病気のおかげとは怒られますけども、はい、そういうのでね、あのそういう方がいっぱいいるんで、うん、ちょっとコラム書いてもいませんかって言ってい
ただい
て、
すごい、はい、糖尿だからって甘く見るな、はい、e パーク薬の窓口というウェブで糖尿に関するコラムを連載中です、
はい、ありがとうございます。
週に1回更新しておりますということで、はいはい、すごいコラム週1で、ね、
そうこのだってあれなんですもん、はい、コラムのライバルがあの小橋健太さんなんですよ。
そうですよね、健太さんが出てましたね。
健太さん、がんを克服された方ですよ。がん対糖尿だったら勝ち目ないじゃないですか。
いやいやいやいやいや、とんでもないです。そしてあの、はい、芝広独演会、はい、
藤
本
芝広さん、
ね、はい、その6ということで、はい、これも告知させていただいて大丈夫ですか。
あ、大丈夫です
、はい、9月の11日金曜日から13時30分会場、はい、開演14時、場所がお江戸両国亭というところで、はい、料金2000円、はい、出演 藤本柴弘さん、平田のり子さん、そしてゲストがグレート義太夫さんということで、
このね、はい、藤本柴弘さんという人はね、もうびっくりしたのが分かるんですけど、あの、はい、オールナイトニッポンの、はいはい、放送作家というか、あ、初期のハガキ職人の弁紫っていうのがいたんですけど、その弁君の奥さんです。
あ、そう、
今もうね、あの高田文夫先生のところで、はいはいはい、まあ、放送作家になっちゃいましたけど、プロになっちゃったんですけど、
はいはいはいはい、
その奥さんですけど芸人さんやられてて、
すごい、そう
ちょっとね、
なんか、はい、それで特別企画でお楽しみバンドが、
そうなんですよね、あのピアノ弾かれる方と、はいはいはい、藤本さんが三味線、
そうですよね、
で、
ね、ギターさんがギター
で3人でちょっとコラボでやってみようかって、
すごいです。なんかもう結構最近あれですね、もういろんなあの舞台っていうか、
そうなんですよ ね、あの去年からかな、あの、はい、ボーイズバラエティ協会ってあるね、はいはいはい、日本 の、 あのいろんな芸、ね、芸協とか漫才協会ってある、あの中で、一番あの力のないあのボーイズバラだってもう人がいないんですよ、だって
あ、そうなんです、
上おじいちゃんでどんどん死んでってるし、新しい人が入ってこないんでもうね、あの絶滅危惧種って言われてるんですけど
そんな
だボーイズってね、あの楽器を持ってこう笑いをやる人のことを総称して言うんですけど、そこに入れていただいて、だから、まあ、大体2ヶ月に1回ぐらい浅草の東洋館という元 の、 あの、ね、フランス座です、はいはい、殿が修行してたフランス座というところで、今出てますね、
はい、もうすごい活躍されてて、
ありがとうございます。
でもさっきね、ちょっとあの、は
い、
糖尿のお話が出ましたけど、
はい、
お体大丈夫ですか。
いや、もう、ね、
大丈夫ですかって聞き方あれですけど、
もうあれですね、もう騙しがね、騙せなくなってきて、だんだん。
あ、そうですか。
この間もちょっとね、入院しちゃいましたね。
はいはいはい、なんかでも、あの、まあ、すげえ変な言い方なんですけど、はい、僕、あの、お会いして、はい、直接お会いして、思ったほどなんかこう、お痩せになられてなかったんで、ちょっと。
そうですね、やっぱね、はい、こう、一時ね、60キロぐらいになったんですよ。
だって半分くらいですもんね。
半分でしょ。
体重。
だって、全盛期の時120キロですからね。
そうですね。
半分じゃないですか。
半分
です
よ。
だから、殿にも半分になって生きてるの、お前と人手ぐらいだなって思って。人手か、俺は、みたいな。
そうそう。なんでね、もうあの、結構ね、はい、あの、割と体調が悪いのかなと、ちょっと心配してたんですね。
そうですね。
だから、まあ、60キロはさすがに痩せすぎて、今そこからちょっと、まあ、10キロ弱ぐらいちょっと太って、まあ、それ以上は太らないでとは言われてはいますけど。
やっぱりそういう感じなんですね。いやー、だからね、本当に、まあ、安心したって俺が言うのは失礼なんですけど、すごくあの、はい、なんか、まあ、お会いもできたんです
よ。そうですね。
よかったです、
ね、あんまりそんな深刻な病気というようには取られないんで、ちょっとそれは助かってるんですけどね。
はい、まあね、でもその辺はね、やっぱり大変だったっていうお話も聞いてます
ね。その辺もまあ、ちょっとね、その、イパクさんのコラムにちゃんと、
そうですよね、
書いてあるんで。
ここに書かれてる、
週に1回なんでね。
そうなんですよ。
はい、
まあ、だってこれ騙されて糖尿の本出したんですよ。
いや、騙されてって
、騙されてって
今だって予備軍入れたら700万人とか800万人いるんですよ。
そうなんですか。
糖尿病ね、これだって全員かかったらすごいことになるじゃないですか。こんなことなんですよ。
まあ、印税的な
ね、ザクザクじゃないですか。
ザクザクな、
だから全然売れないの。売れない割にはなんかこう、あの、ためになりましたとかいろいろこう、メールとかもらうんですよ、おかしいなと思ったら、あの、病院で買ってみんなで読んでも回し読みしやがってね。そう、一人一冊買ってくださいよみたいな。
そうですよね。
まあね、はい、でもどう、そういうお仕事も最近は、はい、あの、講演みたいな感じ。
そうですね、あの、糖尿の講演会。大体、あの、病気の方講演に呼ばれると暗くて終わっちゃうんですって。で、病気なのにこんな明るく話してるのあんまいないんで、
結構ちょ、逆に、
はい、いいと思います。
そうじゃないですかね。ね、
だいたいね、1時間ぐらい喋るんですけど、
はいはいはい、
まあ、長めの漫談だと思って。
いや。
ね、ちょっと、まだまだお話聞きたいんですけれども、はい、この辺でなんとお時間が。
なんと、もう早いですか。
早いな。
早いです。
ね、あ、そうですか。
でもあれだね、まだちょっと確信にいろいろ触れてないんで、
そうなんですよね、
ちょっと義太夫さんには僕の権限で次回もちょっと来てい
ただきたい。
どうでしょうか。
あ、全然 OK です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、
じゃあ次回も来ていただくということで、
はい、
はい、
本日のゲストはグレート義太夫さんでした。
どうも
ありがとうございました。
じゃあまた次回お願いします。
はい、お願いします。
はい、
お願いします。
いや
答えちまうのかい。
勝手に答えさせていただきやす、
兄貴。
はい、このコーナーはふむみさんと私むつみがリスナーの皆様からのお悩み、質問、お題、雑学ネタなどなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はいはい、今回はどんなメールが来てますか。
はい、それじゃあ読みますね。
はいはい、
埼玉県にお住まいのラジオネーム埼玉太郎さんからのメールです。ふむみさん、むつみちゃん、こんばんは。
こんばんは。
突然ですがむつみちゃんにお題です。お夏の終わりとかけましてで謎かけをお願いしますというメールです。
謎かけですね、はい、新しいですね。
もうそわそわしてます。
お願いしますよ。
はい、はいはい、ではいきます。
自分で言うんだよね。
あ、そうですそうです。
はい、はいはい、どうぞ。
はい、整いました。
はい、
夏の終わりとかけまして、桜と解きます。その答えは、森山直太朗さんの名曲でございます。やずっちです。ちょっと、
ちょっと
、
うん、じゃないですか。
精一杯です。これが私の精一杯です。
まあ面白かったと思いますよ。
はい、師匠、
うん、いや、いいんじゃないですか。はい、なかなか
謎かけ、ね、もう、うん、まあ、もうね、うん、ちょっとどうなんですか、ふみさん。
よかったですよ。
本当ですか。うん、これ以上来たらどうしようって不安しかないんですけど。
いやいや、もっともっと送ってみてください。皆さん、
ふむみさんにも送ってくださいね。はい、皆さん。
はいはい。
はい、埼玉万太郎さん、ありがとうございました。
はい
はい、番組では皆様からのお悩み、質問、お題、そして雑学ネタなどなどを大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きやがれ @gmail.com、 勝手に聞きやがれ @gmail.com です。皆様からのたくさんのメールお待ちしてます。
ね、もう謎かけなかなか新しいじゃないですか。
新しいですけれども、うん、ねえ、ちょっともう心がそわそわしちゃいますよね、すごく。
やずっちですってねずっちです似てるね。
あ、そう、それを意識してやったんですよ。
あ、そうな
の。気づいてくれました、ふみさん。いやいや、
気づくけどさ。それはあの人なんか解散したんだよね、はい、コンビね。
知らないです。
なんだっけ、あのコンビ。
ダブルコロンですよ。
あ、俺解散したんだよ。
知らなかったです。
仲悪くて。
じゃあ私とちょっと。
仲悪くてそんなこと言っちゃダメなの、
ね、なんか大人の事情でってことですね。
うん、まあ仲悪い。
言っちゃダメですよ。ちょっと
ね、
伏せてるのに。
うん、まあまあまあね。
はい、
まあいろいろね、今後も楽しいメール送ってみてください。そんじゃ曲いってみましょう。ラフィータフィーで水の泡。
ヤズムツミの2週間の出来事を。このコーナーはラジオ放送までの2週間のうちに起こった印象深かった出来事を皆様に分かりやすく、かつクスッと笑っていただけるようにお話をして、ワンランク上のトークスキルを身につけレベルアップしていこうというヤズの冒険コーナーです。はい、私ですね、最近フィットネスジムに行ってるんですよ。で、ジムのプールでひたすら泳いでます。だいたい30分から40分くらいかけてゆっくり泳いでるんですけれども、それで1キロぐらい泳いでるんですよ。で、朝がすごい混んでるので、だいたい夜行くんですよ。閉館ギリギリの時間狙って行ってるんですけど、そしたらめちゃめちゃ空いていて、3人くらいしか泳いでなかったりして、まさに狙い目なんですよ。で、この前、いつも通り1キロ泳いでたんですよ。そしたら、ライフガードのお姉さんにめちゃめちゃ見られてたんです。もうすごいガン見されてましたね。で、なんか私、間違ったコースで泳いじゃったりしてんのかなって不安になっちゃって、他の人に迷惑かけたりしてんのかなとか考えながら泳いじゃったんですよ。で、なんかよくライフガードの人がぶつかりそうだから気をつけてくださいとか言ったり、なんか危ない泳ぎ方してる人に注意するためにガン見したりとかしてるんで、あ、私なんかやっちゃってんだなって思って、で、プールからそそくさ上がったらお姉さんが話しかけてきたんですよ。あ、やばい、怒られるって思ったら、お姉さんが今度大会があるんでよかったら出ませんか、泳ぎ上手かったら上手かったんでって、まさかのスカウトをされまして、はい、すごく嬉しかったです。うん、大会は、出ないんですけれども、なんか頑張ろうって思いましたね。はい、ということで以上2週間の出来事でした。
そのフィットネスのプールで泳いでる格好ってビキニかい？
なんでちょっと変態風に入ってきたんですか。いやいやいや、普通に競泳水着です。
競泳水着って、はい、女子高生とかのやつかい？紺色の、
なんかそうですね、紺色の膝まで丈があるやつ入ってます。
膝まであるやつか
い？はい、ちょっとおばさんなんで。
なんだ、つまんねえな。
はい、はい、すいません、ちょっとそこそこ、
はい、ね、
すい
ません。でもね、はい、まあ、そんなことはとてもいいんですけど、
あ、はい、
ついにね、グレートギダユ先生が、
そうですよ、
聞きましたけども、びっくりですね。
すごいですね。
ね、 この番組も結構ね、はい、今までも結構すごい人いっぱい出てますけど、うんうんうん、またまた
どんどんどん
どんどんどんどんねパワーアップしてますけども、
すごいすごいですね、めちゃめちゃ楽しかったですね。
ね、その心は
すいません、あのその答えはって言っちゃってたんですよ ね私、その心 は
あのやづっちじゃないもんね。
そうですね、うん、
まあまあいいや、
はい、
はい、告知でございます。
はい、はい、この番組のホームページは勝手に聞きやがれで検索すると一番上に出てきます。そして今までの放送分はこちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてくださいね。
はい、次回の放送はいつでしょうか。
はい、次回の放送は9月15日火曜日20時からです。
ね
え、うん、
もう9月ね、
はい、
なっちゃいまして、もう夏も
終わり、ね、
終わり、
ね、秋も終わり、冬も終わり
いやまだ終わってねえよまあね、
はい、これからですよ、
うん、本当だから、はい、まあ今回ねゲストのギタリアさんも、
はいはい、
次回もねもう勝手に俺が来てくださいって言っちゃったらもう、うん、分かりましたって言っていただいてね、
すごい、はい、
よかった限りでございますけど、
了承いただいたんで、ちょっと、ね、ギダユさんにちょっと謎かけもやってみていただきたいです
ね。いやいやいやいや、それはそうだね、でもねプロだからね。
そうなんです、
まあまあそれはそれでまたちょっと考えましょう、は
い、ね、そうですよ ね、
うん、
ヤズのへっぽこ謎かけに、
へっぽこでも水着は
競
泳水着じゃないんだよね、
また来た
おばちゃん水着なんだよね
おばちゃん水着です。
それなんかあるの、おばちゃんじゃないけどダメな理由とかって、
はい、いや特になんもないんですけど、
めっちゃビキニでもいいわけだ。
え、全然いいですよ。
じゃあビキニで行ってよ。
ビキニの方が目立ちますよ。
じゃあ見に行くよ俺。
いや本当ですか、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます、なんだよ
流そうと思ってます。
もう写真撮っちゃうぞ。
あーダメだぞ、
やろうまあね、そんな感じでね、はい、また次回も楽しみにしていただければと思いますよ。
はい。
そんじゃ高橋文の勝手に聞きながら次回もお楽しみに。最後にむつみちゃん今夜の一言。
体調管理気をつけてくださいね。
この番組は、ライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランダビットランの提供でお送りいたしました。